なんくいラジオ。
皆さんこんにちは、なんくいです。なんくいラジオの第6回です。今回も第4回に続いて特集回です。ある事実を皆さんに知っていただきたいなってことでお届けします。なんくいラジオはピアプロに投稿されたクリエイティブコモンズの楽曲を紹介するラジオ番組風ポッドキャストです。で、この番組の成り立ち上、著作権に問題意識があるポッドキャストであるってことはお分かりいただけるかと思うんですけれども、そこで著作権に関するある事案を紹介したいなと思っております。私のブログドレミアソランドのトップページを見ていただきますと、当ブログはファンキー末吉さんを応援しますっていうことを記事が書いてあるんですね。ファンキー末吉さん、ご存知でしょうか？爆風スランプのドラマーだった方で、最近では中国でも活動されたりとか、非常にユニークな活動をされている方なんですけど、この方が現在ジャスラックとの係争中です。というのもですね、ファンキーさんは今ライブハウス経営されてるんです。八王子のライブバー XYZA、 ちょっと詳しく読み方は知らないんですけれども、そういうライブハウスを経営されてまして、そこでですね、ライブハウスっていうのはですね、曲を演奏すると著作権がかかるんです。で、著作権料払わないといけないんですけど、そこでファンキーさんはですね、自分の曲を演奏して払った著作権はちゃんと自分のところに返ってくるのかなって疑問を持つに至るんですね。そこでジャスラックといろいろ話し合いを持たれるんですね。持とうとするんですけれども、ファンキーさんのスタンスは、納得いく答えが得られない限り著作権料は払わない。逆に言うと、いつでも払う用意はあるよってことでお金も準備してるそうなんですけれども、そこでまあいろんな話し合いをするんですけど、吸ったもんだなが行く現在裁判になってるんです。で、裁判の方はジャスラックが仕掛けてきた裁判なんですけどもね。ジャスラックのやり方ってのはですね、まあ今批判とかも多いんですね。カスラックって言ったらディスる人もいるんですけども、私いろいろ勉強しまして、ジャスラックっていうのは音楽文化への貢献も大きい部分もあるのかなと。一面的に批判するだけでもないのかなっていうふうに最近は思っております。で、ファンキーさんも論点は一つなんですね。透明性という論点だけでして、そこでまあこの問題について公開で話し合いを持とうじゃないかなってことも呼びかけたりされてるんですけれども、まあ、この裁判自体ですね。まあ、多くの人が関心を持たない限り進まないと思うんですね。そうでないと、まあ、納得のいく方法に進まないんじゃないかなと思いまして、そこで支援をさせていただいているという次第なんです。で、ここで一曲、音楽は誰のものっていう曲を聴いていただきたいと思います。
音楽を誰のもの？音楽は心を旅していくもの。あらゆる隔てを壊せるものだろう。音とともに壁を越えてきた男。法という鎖で縛る人がいる。作る人を守るための決まり事が、作る人を裁く悲劇。でもそれを悲劇のままで終わらせてもいいの？音楽を誰のもの？権利を持ってる人のもの。音楽は誰のもの？繰り返しできるようなもの。僕らは音に身を委ねたいだけ。音楽に感動したいだけなのに、おかしいことだな、おかしいと言ったな、訴えられるのが現実。自由を歌いたいけど、歌の世界は自由じゃない。
ただいまお送りしているのは、音楽は誰のものっていう曲です。聴いていただくとわかる通り、このファンキーさんの裁判を支援するために作った曲なんですけども、ただですね、 曲を作って支援するって割とよくある形だと思うんですね。ところがちょっと実は狙いが違いまして、この曲パブリックドメインにとります。クリエイティブコモンズってよく言うと思うんですけど、クリエイティブコモンズっていうのは作った人が著作権の及ぶ範囲を自分で決めれるというそういう形なんですけど、パブリックドメインっていうのは著作権はもうつけませんっていう意思表示なんです。つまり自由に使ってくださいっていう意味なんです。でこの曲をまあネタにいろいろ皆さん遊んでほしいなっていう考えておりまして、例えばですね替え歌を作るとか、まあ、その素材を使ってマッシュアップするとかそういうのも面白いでしょうし、あるいはですね演奏し直すカバーですね、そういう形とかいろいろあり得ると思うんですね。でおすすめはちょっと替え歌、要はあの著作権に関する疑問とかその都度その都度思ったことを歌詞にして歌っていただくといいのじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。でこの曲、曲として余白が多い形になってると思うんです。あのギター入ってませんし、ベースリフ中心にしてるっていう形はいろんな音を入れられるようにしてるんです。あえて完成形にしてないっていうのかな、そういう風にしてるんですね。ですのであのこれ聞いている方で興味持った方ぜひ参加していただきたいなと思ってるんですけど、もう一つもっと簡単に参加できる形も考えております。スピンオフ企画なんですけれども、最近私スポークンワーズっていうのをあの興味持っておりまして、音楽をバックに喋る、まあラップともちょっと違うんですね。ラップっていうのはそのリズムを重視して、ふわりとか大事にするんですけども、もっと自由に喋れるという形のものなんですけど、最近小林大吾さんっていう素晴らしいミュージシャンの方が出てこられて、私も影響を受けてるんですけども、これ始めるにあたっての敷居非常に低いんじゃないかなと。もちろん小林大吾さんの域まで行くのは大変ですけれども、あの喋るだけだったら誰でもできるでしょっていうことで、まあちょっと新郎とか参入しやすいんじゃないかなってことで、今参加してほしいのはこの音楽は誰のものの企画ですから、その裁判用に2種類のバックトラック作りました。まあ、16小節と32小節の2種類なんですけど、ここではちょっと16小節のバージョンを聞いていただきましょうか。はい、こういう形のものなんですけども、いかがでしょうか。でこれあの私が喋ってるバージョンもあるのでちょっと聞いていただきましょうか。音楽を作り出す人というのは皆音楽が好きなはずです。夢中になった音楽がありそれらの影響を受けてきたはずです。好きなアーティストジャンルという狭い話ではなく、いわば音楽という大きなうねりから恩恵を受けてきたのだと思うのです。そんな音楽好きにとって音楽を作り出すという行為は、その音楽という大きなうねりにささやかなお返しをすることなのでは。音楽はより豊かになるための貢献を少しずつ持ち寄っているのだと思うのです。その人の作った作品にまた誰かが触れて心が動き、それはその人が音楽という大きなうねりに触れる手伝いをしている。そしてその触れてくれた聴き手がまた新たな音楽を生み出し、という形で音楽という大きなうねりは広がっている。そんな流れの一つになることをその人も願っているのではないでしょうか。はい、ちょっとこうやって聞くと恥ずかしいですね。でもまあ一応様になってるんじゃないかなと思うんですけれども、これはあのブログの文章で音楽といううねりの中でっていうのがあるんですけど、その主要部分を朗読しております。でこのバックトラックですけども、ちょうど BPM120 にしておりまして、というのも1小節2秒にちょうどなるようにしてるんですね。でそうしますと16小節バージョンは32秒で、先ほど私がバックで喋っている32小節バージョンの場合は64秒1分4秒ですね、というぐらいでこのぐらいの長さになります。目安にしていただけるかな、いいかなと思うんですけど、もっと長くしたいっていう場合はちょっとつなげたりとかしていただけるといいかなと思うんですけど、まあつなげのめんどくさいとか、もっとこういう風にしてほしいっていうリクエストがあったら、あの言ってください。注文に応じようと思っております。でこの試み急ぎません。というのもあの数年レベルの戦いになると思っております。もっと言うとですね、裁判の結果はもちろん大事なんですけども、それよりも多くの人が関心を持つことの方が大事だと思っていますので、気長にちょっと支援を続けていきたいなと思ってまして、で、そこで、この番組のために、ちょっと新しいものを書き下ろしました、音楽は誰のもののニューバージョンです。どこにもまだ公開してないバージョンです。ちょっと聞いていただきましょうか。
覚は心を旅していくもの。あらゆる隔てを壊せるものだろう。音とともに壁を越えてきた男。程ゆく鎖で縛る人がいる。作る人を守るための決まり事が、作る人を裁く悲劇。でもそれを悲劇のままで終わらせてもいいの。
今聴いていただいているのがボサノババージョンの音楽は誰のもの、音楽は誰のもの2014年9月28日バージョン。実は9月28日にピアプロとかで公開しようと思っております。この曲もオフボーカルバージョンとかも公開する予定でいます。実は先ほどの3月23日のバージョンもオフボーカルバージョンだけじゃなくてですね、ボーカルのみのバージョンとか、各パート譜ってですね、ドラムのみとかベースのみとかっていう風に分けたバージョンも公開しておりますので、それも自由にいろいろ素材として使っていただきたいなってことで用意しておりますので、ぜひ自由に遊んでいただきたいなっていう風に思っております。実はもう一曲、先ほど届いたばかりの出来たてほやほやの曲がありますので、ちょっと聴いていただきたいと思うんですけれども、第2回でもご紹介させていただいた、真上稲荷さんが、この音楽は誰のもののカバーを作ってくださったということで、聴いてみましょうか。
心を旅していくもの、あらゆる隔てを壊せるものだろう。音とともに壁を越えてきた男を、音ゆく鎖で縛る奴がいる。作る人を守るための決まり事が、作る人を裁く悲劇。でもそれを悲劇のままで終わらせてもいいのか。音楽は誰のもの、音楽は誰のもの、音楽は誰のもの、音楽は誰のもの。俺た ちは音に身を委ねたいだけ、音楽に感動したいだけなのに、おかしいことをただおかしいと言ったら歌えられるのが現実。自由を歌いたいけど、こんな歌を歌ったら叩く奴らがじゃんじゃん出てくる社会。
音楽は誰のもの2014年9月20日のバージョンなんですけれども、まずまずハードロックにしていただいたってだけで、私ハードロック大好物なんですけど、自分ではできない音ですので、それだけでまず嬉しいんですけれども、この曲いろんな要素が入り込んでます。しかもちょっと私絡みの要素なんですけれども、まず2回目の B メロのところ、音の世界に自由はないというところですね。ここのところに語りが入り込んでるんですけど、この語りがですね、クソ社会という私の曲、実は東京都議会のセクハラヤジを題材にした曲なんですけど、その歌詞の一節を語ってくださってるんです。問題はですね、悪いことをしてる人をなぜか擁護して、まあ、被害者とか、まあ、それを擁護する人を、まあ、良識派って言われる人をバッシングするという変な奴らがおるんですけど、それに対する非常に短絡的な怒りというのを歌詞にした、曲なんですね。で、音の世界に自由はないと言っても、お上が規制するわけじゃなくてですね、実はまあそのクソ社会にも通じる、まあ私たちの問題なんだっていうところを、まあそういう解釈だと私は見たんですけれども、これちょっと嬉しい解釈ですね。ああ、そういうところに共通性があったんだと、まあ作った本人が気づくっていうんですかね。そういうところがあって嬉しい解釈でした。で、もう一点、その、まあクソ社会の歌詞をですね、今度はシャウトしてくださってる、まあ、ちょっと転調して激しくなってるような感じのところがあると思うんですけど、ここがですね、実はコード進行コラボ、D、F シャープ、G シャープ、B の、まあ、パワーコードなんですけれども、それをループしてるんですね。コード進行コラボについてちょっと先行かれたなって、私もちょっと別の企画でこれをやるというか、また、コード進行コラボをストレートに取り組んだ曲もちょっと今作成中なんですけども、ちょっといろいろ企画を考えてるんですけども、先にちょっと行かれてしまいました。というふうに、いろんな、遊びを盛り込んでくださってて、非常に、この企画としても嬉しい解釈をしてくださったなってことで、まあ、こんな感じのことを皆さんもちょっとやってみませんかっていうような、呼びかけもしたいなと思っております。エンディングです。今回はファンキー末吉さんの裁判支援という話をずっとさせていただいたんですけども、この問題メディアで本当に報じないですよね。このこと一つとってみても、今の日本のメディアっていうのが機能不全に陥ってるってことがよくわかると思うんですね。音楽メディアとかでも、まあ、おそらく教会とかが怖いんだと思うんですけれども、勇気のあるメディア全然ないですよね。一時期、まあ、裁判になるずっと前なんですけど、再造が取り上げてたことあるんですけれども、まあ、これはちょっとこれでスキャンダラスな取り上げ方とかであんまり良くなかったかなと思うんですけど、それでもまあ取り上げないより全然マシなんですよね。まあ、でも基本楽しくやっていきたいなと思ってます。楽しくやること自体が批評になってるというふうに考えて、こういう支援をちょっと思いついてやってますので、まあ、今日の真神さんみたいな感じでどんどん遊んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。次回からまた通常回に戻りますので、またリクエストお待ちしております。まあ、リクエストの他に感想とかでもいいんですけれども、まあ、ツイッターでつぶやいていただくのもありなんですけれども、どんどんお便りとかもお寄せいただきたいなと思っています。その の宛先は
nanukei.radio@gmail.com。
はい、毎回おなじみのジングルですけれども、このジングルが癖になるなって方、ぜひ応募してくださいね。 nanukuiradio nankuiradio.gmail.com ですので、南クイラジオ次回は第7回。今度はちょっとあんまり間を空けません。ちょっと今回はね、遅くなってしまいましたけれども、10月の頭にはアップしたいなと思っております。では、第7回でお会いしましょう。さようなら。
南クイラジオ。